のダイエット。この番組はずっと夢を見て安心してたデイドリームビリーバーの皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と、
これ知ってます、半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
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 知ってますよ。
よかった。
これは知ってます。だけどこのタイマーズって、あ、これ言っちゃっていいの？言っちゃったよね。
言っちゃってますけど、どうぞそのまま。
タイマーズって、
はい。
これ、清志郎さん？
今の清志郎さん。
の、覆面バンド。
でいいのか。
はい。
あ、
よ
か
った。では。
じゃあ大丈夫です。
はい。
知ってます。
31年前。
そんな前になるの？
そうですね。こちらの曲のリリース1989年ですからね。
平成元年。
ああ。これもう結構いろんな CM とかも当時流れてましたよね。カップヌードルかなんか。
あとセブンイレブンが使って
た。ああ、そうかそうか。セブンもありました、
ね。はいはいはい。
あ、カップヌードルじゃないか。はい、スーパーカップか。
はいはいはい。そうだったと思います。
そうだそうだ。まあでも結構いろんなところでかかっていたので、
はい、
でも時代だよね。確かにこの30何年前とかってなると、
はい、
ただまあこれ原曲はもっと古いんですよ。
いや、そうなんですか。やっぱり
そう、あの、もともとモンキーズっていうバンドがリリースしたデイドリームビリーバーをタイマーズがカバーしてる。
カバーなんね。やっぱそうだよね。なんかそういう、そういうのがあって、あれ、清志郎さんでいいんだっけってちょっとなったのは、それだ。
はい。
そうです。なので、まあ、あの、大元で言うと、モンキーズがこの曲をリリースしたのが、1967年。
おぉ。生まれてないわ。
私が生まれた年です。53年前。
そうですね。で、あの、その年に一応4週連続全米1位を記録してる。だから非常にやっぱりあの、もう、アメリカでもメジャーな曲ではあるんですよね。
さすがに、これは私でも知って、あ、でもね、スマップ、やっぱ知ってました。YouTube で、後に調べて見てみましたが、あ、知ってるわ、知ってるわ、と思って。
聞いたことあるな。
知ってるって言えばよかったと思って。
言えばよかった。その時点で思い当たってなかった
ですよね。うんうん、言ってなかったっていうね。はい。まあそんな感じでございますが、今週はメールをいただいておりますので、早速始めていきたいと思います。メールをいただきました。ニーニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
永井先生、半助さん、哲夫さん、ご無沙汰しています。リーです。なかなか外出ができない現状、様々な困難が降りかかる中で、一服の清涼剤として配信を拝聴しております。
ありがとうございます。
そんな素晴らしい言い方されて超恐縮ですが、
お世辞
だよ。そうだよね。さて、私も最近の世の中の流れと同じく、今5月いっぱいは週2日の在宅勤務、いわゆるテレワーク、つまり土日を入れると週4日家にいることになります。そんな最近の生活で困ったことがあってご相談したいと思いメールしました。
はい。
11月末から、永井先生に直接ご指導をいただく機会をいただきました。それまで一気に体重が増えていた中で、配信復活と直接お話を合わせて行動することで、11月から3月までで体重が8キロ減。
お
お。なるほど。体脂肪率が 6% 減。
おお。
ウエストが7センチ減。
おお。
パーフェクトです。
パーフェクトです。
素晴らしい。の成果を見せていました。が、この状況でなかなか動けなくなっていること、家ではすっぱりっぱなしになっていることもあり、またリバウンドをしています。 せっかく体重が2桁に戻ったにもかかわらずまた3桁に逆戻り、ウエストも3センチ増えてしまいました。お疲れ様です。とはいえでも7センチ減って3センチとか、まあ増えちゃったのはあれだけど、まだまだなんとか取り返せるんじゃないんでしょうか。どうなんでしょう、どうしたらいいんだろう、何がいけないんだろうと考えたのですが、知らず知らずのうちに口寂しくて食べちゃうことが原因かなと思い始めました。食べる量が明らかに増え、かつチョコレート、ポテトチップスなどのお菓子にもかなり手が出ています。いやいや外には出にくかったけど、時間があるだろうと思います。実際最近自分で料理をすることも増えてきました。動く時間もあるのに動きたい、動かなきゃ動こうという気持ちに慣れていなかったということも相まって、しっかり体重に乗ってきてしまっています。ハンスケさんが最近動かれていて、すごいな、同じように動かなきゃと思っているのですが、動いた方がいいのは分かっているのに動けていません。たまに動いても心拍数が上がってきていないのも問題です。この口寂しさを紛らわすために、そして、動こうというモチベーションを持つために、何かできることはないかと考えていたのですが、なかなかいい案が思い浮かびません。ハンスケさんのツイートのように何かマイルールを決めた方が良いのでしょうか。現状を打破するために家にいて時間も比較的取りやすくなっている私にどうしたら良いか方向を示していただけないかと思いメールをいたしました。ご検討いただけますと幸いです。よろしくお願いします。いただきました。
ありがとうございます。
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 そして追伸も、いただいておりまして、ハンスケさんの毎日ツイートを拝見しています。あれだけ動かれているのに、前回配信でも停滞とおっしゃっていたように停滞されていることと、逆に夜中にカツ丼を食べてもパーフェクトだった哲夫さんの動きが面白いと思って拝聴しました。不思議ですね。
Thank you.
これは何か原因があるのでしょうか。
あります。
あります。これは哲夫さんが僕になすりつけた。
いや、ハンスケさんが言うこと聞かないからでしょ。
じゃあこれは哲夫さんが活動を俺に振ったんでしょ。
っていうかこれ
物理学の概念がもう吹っ飛んでるん
ですよね。これハンスケさんが動き出したから D さんの停滞になっちゃったんじゃないの。
なんでそっち、
うん、
ああ、そうなんですか。いやいやいや、
もう川崎と、まあ、これは鶴見で戦ってください。
そうだね、リーズさん川崎だからね。
はい、
これはもうでもすごいね、永井先生に見てもらったら11からでしょ、12、1、2、3、4ヶ月ですよ。4ヶ月で8キロ、体脂肪率が6%、
素晴らしい、
ウエスト7センチで
素晴らしい。永井先生すごい、
ありがとうございます。まあそうですね、一応本業なのでこれぐらい頑張ると良いなというのが、まあ、ありましてですね、ただ本当だともっと落としていけるところまで行きたかったんですが、実はやっぱり3月の中盤後半あたりからやっぱり昨今の世の中の動きになってきていて、今までは直接対面をしていろいろ対応させていただいたことができなくなってしまった、でそこでちょっとなかなか直接お会いする機会が持てなくなってしまって、もちろん離れた状態でやり取りをしながらっていうことではあったんですけれども、やはりなかなか従来と同じようには成果が出ることがなく、思い悩んでいるという状況の中、メールをいただいているという感じですよね。ただ今回のリさんのご相談の内容って、今在宅でやられている方、お仕事等々ですね、は非常に近い悩みを抱えている方が多いんじゃないかなと思っておりまして、ある程度多分時間のマネジメントを自分でできるようになって、うまく時間の配分ができなくなって、例えば本当にメールにもある通り動こうと思ってるけどなかなか時間はあるけれども動くっていうことが実践できないとか、 まあ、知らないうちに口に物を運んでいってしまっているとか、
うんうん
うん、まあ、こういうところで、そう、なかなかやっぱり普段時間が決まった中でお仕事をされている方だと、自分で時間を組み立ててっていうのが、まあ、なかなかしにくい方は多いんじゃないのかな。
うん、
非常に、まあ、だから共感していただける人が多いのかなと思っていて、で、まあ、僕も実はリーさん以外のお客様でも、
うん、
やっぱり同じようなお話をいただいたりすることが結構ありまして、
はいはい、
で、まあ、そういう方の修正ももちろんしてはいるんですけれども、うん、でその中で大体皆さん共通する部分がありまして、はい、
うんうん、
知らず知らずのうちに口寂しくて食べちゃうっていう、
うんうん、
多分これ意外と心当たりがある方多いんじゃないかなと思っているんですけども、
うんう
ん、で実はこの知らず知らずのうちに口寂しくて食べちゃうというのは非常に癖物な現象なわけです、
うんうん、
でなぜこれが起こるかっていうお話なんですけど、
はい、
簡単に言ってしまうと生活リズムが狂ってるんですよね、実は、
うんうん、
今までお仕事をどこかに通勤されてる方っていうのはある程度のリズムっていうのは基本的にはやっぱりできるわけですよね、
うんうん
うん、でそれがまあ今の D さんのようにお家にいる日があります、
うん、
出勤する日もありますっていうことになると、うん、今まで作ってきたリズムと割とずれてきてしまう、
うん、
そうなるとそのことを実は脳が知らないうちにストレスとして捉えてるんですね、
うんうん、
で脳がストレスとして捉えると何をするかっていうとストレスを感じてる時点で要はエネルギーを消費してるのでエネルギーを補給したくなるわけです。
お
ー。でエネルギーを補給しようとするので無意識にエネルギーの量の高いものっていうのを口に運んでいく動きをさせられてしまっているっていう感じですよね。だから多分口寂しくて食べちゃうときって自分がどのぐらい食べてるかってあまり自覚的じゃないはずなんですよ。後からこう例えば食べた後の包み紙とかのクズを見て、あ、こんなに食べてたんだと思うことあっても。
あるある。あるある。
食べる前にこのぐらいで抑えようって思ってて、その通りになっていることは少ないんじゃないかと思ってるんですよね。
はい。
だから実は寂しくてそう食べちゃうっていうことがいけないっていうよりも、実はストレスを感じることによって、うん、無意識にその行動を脳に取らされているっていうのが、
うん、
割と皆さん苦労されてる部分なんですよ。
うん。
だからすごく極端な言い方で分かりやすく言うと、自律神経のバランスが実は崩れてっていうんですよ。
うんうん。
だから、その部分を解消してあげることがないと、それこそ動こうっていう気持ちに対して体がついていかなかったり、
うん、
多分やらなくちゃと思っていることを思うように進めるっていうこともできないっていうことになるので、
うん、
一番ここで大事なのは、出勤している時でも、在宅の時でも、
うん、
共通のアクションをしておくことっていうことなんですよね。例えば通勤で30分ぐらい歩くっていう方であれば、うん、まあ通勤するのと同じ時間に起きて通勤するのと同じぐらい動いておいて体を温めるっていう作業があると整っていきやすくなるんですね。
うんうんうん。
で、それを整えてあげると、多分自分が口寂しくて食べてるなっていうのも自覚的に分かるようになってきます。うん、ああ、じゃあこんなに食べてるんだったら今日は調節しようとかを考えられるようになるわけです、
うん
うん。あとは、今日動けてないから動こうって思うようになったりとか、
うん、
要は気持ちと行動が一致していきやすくなるんですよね。
うん、
なので実は食べるものを我慢しようとか食べるものを工夫しようっていうことをする前に、
うん、
自律神経のバランスを整えてあげないと、
うん、
多分、うん、体がエネルギーを欲するっていう行動を知らないうちに取ってしまうので、
うんうん、
歯止めが効かないわけです、
う
なので、まあ、あの生活のリズムを整えるっていう言い方にはどうしてもなってしまうんですけれども、
うん、
通勤している時と在宅の時と同じような環境を少し作ってあげてリズムを整えてあげると、
うん、
バランスが取りやすくなりますというところがまず一つあります、
うん、まあでもそのバランスを取るってね、そういうふうに言われると納得なんだけど、意外とそういうパターンというか、そういうね、イレギュラーな状況になってことが進んでってしまうと、知らず知らずのうちにそのバランスが崩れているっていう状態になっちゃうだろうから、今一度見直して今までと違ってるところ、まあ在宅になれば在ね明らかに違うとは思うんですけど、なんかバランスをその取るっていうのはね、言われてあーって今思いました。だから僕は今のとこ状況変わってないのであれなんですけど、そういうリーさんなんか本当にね、半分家にいる状態っていうのはかなりイレギュラーな状況だと思いますので、なんかそこをうまくバランスが取れるように、なんか お話にあった通勤時間にある運動する時間にするっていうのは良さそうですよね。それでバランスが取れるといいのかなっていうふうに聞いて思いましたけど、
そうですね、だから多分これで、ああそうなんだって、だからついつい食べちゃうんだっていうことを共感していただける方は割と多いと思ってですね、
うんうんうん、
実際まあこれ僕のお客さん63歳ぐらいの女性の方なんですけど、
うん、
やっぱりあの仕事のリズムが変動になってしまって、
うん、
やっぱりどうしても家にいるうちは食べ物を口にしちゃうっていう話だったりしたので、
うん
うん、もうそれなんで、あの、こう、外に連れ立って、僕アテンドしながら伴走するっていうお仕事をしてた時期がちょっとあったんですけど、
うんうんうん、
やっぱりあの、動くリズムを作ってあげるっていうことで、自律神経のバランスを整えてあげるっていうことを、優先的にしていったら、今その方自分で、今ほぼほぼ完食をしないで、毎日1万歩歩くようになってるんですよ。
うん、素晴らしい。
うん。だからそれによって、やっぱりあの、痩せるっていうところまではいかないにしても、足の形とか実は締まってきたりとかしてるんです。今歩き出してきたりとか。
はいはい。
うん。だからだいぶやっぱりあの、リズムを作るっていうことが実はとても、あの、うん、人の体にとってはストレスが少ないんだなっていうことが、実感できたところではあるんですね。
うん、
だと、多分皆さんも無意識のうちにストレスを感じているがゆえに、ついつい、エネルギーを口にしているっていう事実は知っておいていただいた方が良いと思ってます。
うん、そうですね。
じゃないと、あの、こう、食べるのを我慢しようっていう発想をしても、無意識のうちに脳がエネルギーを求めているので、うん、なかなか多分自覚的に止められない状況なんですよっていうところですよね。
うん、
だからそこを、あの、脳がストレスを感じないレベルにリズムを作ってあげられることで、要は感触が防ぎやすくなるっていうのはとても大きいんじゃないかな。
うん。
じゃあ悪いのはリーさんじゃないと。
そうです、もう。
テレワークを。
いや、でも悪いの。テレワークが悪いって言うと、体制批判になってしまう。
うん。悪いのはリーさんの脳が悪いんだ。
そうです。あの、うん、ただリーさんの脳が悪いって言うと、表現上ものすごくこう、誤解招きかねない。
そうです
ね。あるんですよ。あの、こう、なんて言ったらいいんですかね。多分、だから、食べることが悪いとか、ついついついつい考えがちですけれども、
うんうん、
なんで食べてしまうんだろうっていう原因と、そこを改善するっていう手立てを取ってあげると、
うん、
まあ、あの、物事が良い方に動きやすくなるので、
うん、
これ今テレワークとかで、本当になかなか、やっぱりついついお家にいると食べ物に手が伸びちゃうんだよねっていう方は、非常に参考にしていただけるお話なのかなと思ってるんですね。
そうですね。
だから、あの、悪いのは、皆さんの食欲ではなくて、脳がストレスを感じていることだっていうことを知っていただけると、
うん
うん、改善の仕方が出てくるんじゃないかなと。うん、で、まあ、以前もちょっとお話しましたけれど、脳って欲しがる割には、使いたがらない。癖がありまして、エネルギーを、
うん、必要以上に取ろうとしちゃうっていうところですよね。
そうですね。で、あの、やっぱりどうしてもすぐ欲しいなって思う、エネルギーの値が高い、すぐにエネルギーになってくれるものっていうものを欲しがるんです。
うんうん、
まあ、だから簡単に言うとグリコーゲンっていうものをね、脳は欲しがるんですけれど、 多分ファーストシーズンの時もちょっとお話をしたかもしれないです、うん、脳って自分の入れたエネルギーの 10% しか使ってくれないわけです。
うんうん、
となると9割丸々残しておいてくれるので、
うんうん、
そうするとちょっとしか食べてないとは言ってもエネルギーとして使われなければ残りは蓄積されていきやすくなるじゃないですか、
うんうん、
なので意外と間食をついつい知らないうちにしているとあれ思ったよりも減らないなとか増えているなっていう現象が起こるっていうことなんですよね、
うん、
なのでなるべくそこのリズムを整えてあげて脳のストレスを減らしてあげられると間食自体が例えば間食をするにしてもちょっとカロリーの少ないものを選ぼうとかを考えられるようにはなるんですよね、うん、それが考えられないぐらいついつい手が伸びちゃっているっていう状況が相当実はストレスを感じているので、
うん、なんか不思議ですよね。そのなんか食べその寂しいとかで食べ始めると習慣になっちゃうというか、なんか食べいろんなものを買い込んで僕の場合食べちゃったりする時期と今なんかだとそのなんでこんなに買ったんだっけみたいなそんな風に思う時期があるんですよね。だからなんか頭では分かってるんだけどそういうのに陥った時ってなんかひたすら食べちゃったり買い込んだりっていう風になるのが未だにコントロールできないっていうのはあります。
というかハンスケさん、うん、今動かれてるから自律神経が整ってるのでセーブできてるというのじゃないんですか
っていうことなんです
。おっしゃる通り
やっぱ最初からやりゃよかったんだ。リーさん、ハンスケのせいです。リーさん、ハンスケのせいです。
俺か。
うん。はい。こう神奈川県内で争いが生じている感じ。飛んで埼玉の神奈川版みたいになってます。
飛んで埼玉見ましたよ。はい。
面白いですか？
ご覧になりました。
見てないんですよね。でもなんか予告を見てちょっと面白そうと思って。
神奈川はほとんど出ませんよ。竹中直人知事が。俺はすかした横神奈川県知事だぜって東京にすり寄るっていう話。
へー。誰の神奈川さんが神奈川県知事なんですか。
はい。
見てみよう。
原作に忠実だなっていう感じです。
原作なんなの？漫画？小説？
漫画です。綾美音夫さんっていうパタリロってわかります
か？わかります、わかります。あれ？
ただ若い方ご存知ないだろうと思うんですけど、ただパタリロも実写版で加藤涼君っていう若い役者さんが確か作品出演されてるので、その真矢峰夫さんっていう方が30年ぐらい前に書いていた漫画だった。だから今で言うとこう僕の暮らすエリア群馬が秘境って言われているのと同じような東京からの視点で埼玉がそういう感じで扱われている
。ああ、なるほどね。
入国するの通行手形が必要だとか。
うんうんうん
うん。っていうのを、こう、どう地位回復していくか、みたいなところを、
うん。
豪華なキャストを無駄遣いして、原作に忠実にやり取りをしている。
へ
ぇー。前峰夫さんっていう方が、もともと絵柄が、こう、うん、まあ、昔の少女漫画というか、宝塚が、昭和の少女漫画の非常に綺麗な絵柄の方なので、
うん。
こうそれに実写も寄せていくことをしているので、まあ、だからすごくこう原作に対してのリスペクトをしっかり持って再現を高くした作品っていう感じなんで、まあ、ご覧いただけるとタッパー Amazon プライムとかでも見れるんじゃないかと思う。
なりました。私が500円払った見た翌週かなんかに無料になってすごく虚しい気がしましたが、
はい、ショックやそれ、
うん、よくあるんです私
あ、そうなんそれ。
まあまあまあ、すみません。ただ、全然まあ今、飛んで神奈川のお話にもう一回戻らなくてはいけないんですが。
うん、
ただ、だから、やっぱり哲夫さんが言われたように、本当にだから、ハンスケさんが運動を習慣化することで、
うん、
ストレスの解消の方法を、体が知らないうちに習得したっていう感じなわけです。
素晴らしい。
ストレス、
まあもね、それがなければ、
うんうん、
食べることで、
うん、
ストレスを解消するっていうことに なっていて、なんかやっぱストレス食いとかって存在するんですよ。
それはわかる気がします。
だから動くことによって、ハンスケさんはこう、ね、知ってか知らずか幸いにして、そこが解消できるようになってきた。だから今のハンスケさんの現象と、リースさんの今のご相談の内容を照らし合わせてみると、すごくやっぱり、動くことによってバランスを取ったっていうのが明らかに浮かび上がってくるわけです。
ということは、Bさんも動けば大丈夫じゃんっていうことですね。
そう、ただその動くっていうのがすごく難しいところで、こう動くっていうのが痩せるために動くとかいう前の前の段階。
おほ、前の前。
そうです。だから例えば消費しようと思って入れたカロリー消費のためだよっていう運動と種類を分けて考えていただきたいわけです、まずは自律神経を整えるために、リズムを一定に作るっていう作業をするために体を温めることからしていくとストレスを感じにくくなるので、軽い動きで構わないので動きましょうというところから始めるということなわけです。で、まあ、リーさんも動いてないわけではないんですよ、決して。
僕、このメール見るまで、リーさんすごく動いていらっしゃるっていうツイートを見てイメージがあったので、意外でした。
そうなんです。で、動いてもいるし、あとは、まあ、僕が直接やっぱりお会いさせていただいてたときに、お食事の話とかもしていて、で、リーさんってやっぱりすごく真面目な方なので、提案をしたことを割と早く実践してくれるんです。例えばお食事もこういった形にしましょうとかも。
はい、素晴らしい。ハンスケと違って、8年、9年経ってやっと動くと違う。
早いんですね。
そうですね。だから同じ神奈川県内でもこうも違うか
と
か、
そういう
ことは。
はい。
ありましたが、でも本当に割と即実践してくださるので、以前よりも多分外食より自炊の割合っていうのは増えてきているんですよ、それで戻ってきているっていう現状があるっていうことは、知らないうちにやっぱりカロリーの高いものが入ってしまっているっていうところと、あとは今度は2つ目のお話で、動いても、まあ、心拍数が上がってきていないっていうことをリーさんが書かれておられるんですが、ここで皆さんにちょっと目を閉じて想像していただきたいんですが、すごく簡単に、体重が増えていって、それがまあイコール脂肪が増えたと思っていただいて、その脂肪が体にまんべんなくこう薄くついていく状態を思い浮かべていただきたいんです。
やめて。
すげえ。簡単に想像できちゃう自分が怖い。
そうすると、脂肪の役割っていうのは、熱を逃がさないというところもあるわけです。ということは、今までより軽い運動をしたとしても、体内に熱がこもりやすくなりますよね。要は脂肪が魔法瓶の構造を取るっていうことなんです。体を魔法瓶のような仕組みにしてしまう。なので、熱を蓄えやすくなるじゃないですか。ただ人の体っていうのは構造性というのがありますので、一定に保とうとする働きがある。ということは、その熱を出さなくちゃいけない。で、その熱を出してあげるのに、人の体で大きな役割を果たすのが汗なわけです。だから前よりも汗はかくけれども心拍数が上がらないっていうことは、体温の調節はしていても、必要以上に体の中に余った脂肪を燃焼させる動きではなくなってきているっていうことなんです。だから動いていて心拍数が上がらないんだとしたら、体温調節は懸命にしているけれども、脂肪を燃焼するっていう段階まで、まだ体が到達する前にオーバーヒート、高熱っていうか、まあ、オーバーヒート一歩手前の状態になっているということなんですよね。なので、そこを改善するために、まずは、言った神経バランスを整えられるように、リズムのある 動きをしておくっていうことが一つと、
うん、
あと心拍数が上がるために例えばの闇雲に動く内容をハードにしたりとか、
うん、
例えばの普段だと歩いたり走ったりする距離をいきなり倍にするということをしても、うん、なかなか長続きしないケースが多いわけです、
うん、
ですので、まあ、あの兄さんにここで、頑張っていただきたいなと思っているのは、
うん、
ハンスケさんがかねてより提言しておられるマイルールを作ること、
うん、ハンスケさんの言うことが正しいことがあった、
まあ、もうすごい、
すごい、
ちょっとあの神奈川県内のこうマイルールを適用していただいてで、まあ、どんなマイルールにするかというと、例えば週に何回は必ず動くっていうことを宣言しておいて、
うん、
それをこうマイルールとして、
うん、
例えばのそれを表明してツイッターとかで上げておいていただいて、
うん、
まあ、本当にこの人は動けているなっていうのを、
うん、
こう皆さんにも広く見守っていただくっていうことをするのがいいんじゃないかなと思っているわけ、
うん、よし、じゃあマイルール発動していただきましょう。
鶴見川同盟、
鶴見が挟むとさ、なんか敵同士っぽくなるんだよね、なんか対岸同士だからね。
鶴見川をで川崎市と鶴見区をつないでる橋みたいなのはないんですか？
ありますあります、あの鶴見川にかかってるのはみんなそうです、あの鶴見川が境界線だから橋渡ると川崎。
それ橋は 何橋って言うんですか？
末吉橋。
末吉橋同盟。
末吉橋同盟で。
はい。
頑張りましょう。
仲良く。
ああ、そういうことね。手を結んでるイメージね、橋が。
うんうん。
うん、
川だと分断するイメージなんでしょ？だから。
ああ、そうそうそう。
はい、
ああ、だから橋っていうこと
ね。橋で。
2回って。
はい。
ね、橋は英語ではブリッジって言いますけど、ブリッジっていうのは2つのものをつなぐっていう意味もありますから、
ね、うん、あ、そうですね、はいはい、
美しい。
だからもう、はい、まさにこうね、あの今までいがみ合っていた川崎と横浜がこうやって手を取り合うっていう、
いがみ合ってはいないですけどね、まあ、あの、
はい、まあ、いがみ合ってはいないですけど、こう、うん、お互い微妙にこうマウントしようと、
うん、
憎しみが溢れてましたけど、
それは一方的に僕がっていう感じかもしれないですけどね、はい、ぜひマイルール、シャープ37ダイエットとともに、シャープみんなのマイルールとつけていただいて、マイルール発動していただいて、ぜひ宣言していただいて、
まあ、ただ僕もこれ宣言、うん、この場で、
あ、そうですね。長井先生に。
いいんじゃないかなと思ってるので、
はい、
リーさん、週に2回は必ず動いて、うん、それをツイートに上げるということで、
うん、
いかがかなと。
活動です。今週。
マイルールだったり、ユアルールになってる感じはありますけど。
今週の運動1回目とかツイートしていただければ。あと一回ですねっていうのをみんなでリプライするので頑張っていただければ。
すごい、
いいじゃないですか、
うん、
これ
すごいいいじゃないですか。
そうするとこうもうやらざるを得ない状況にはなるじゃないですか、
うん、プレッシャーかかるけどね、あと一回、あと一回。でもなんかあのプレッシャーって言い方するとなんかすごい嫌なネガティブな感じになっちゃうけど、意外と心地よかったりね、あ、頑張ろうって思えたりする時もあるので、マイルールで宣言していただいて、
自律神経が整うとここまで人間が良くなるもんなんですか？
いや、でもなんかそんなありません？なんか、あ、でも体調悪かったりいろんなことが押し寄せてる時だと思う、うわーってなるけど、
いや、なんかつるんとしたピュアな輝いたハンスケさんに見えたよ今。
なんかゆで卵状態で、
うんうん、
あのでも本当にね、その、まあ、今僕の場合は連続何日っていうのでやってますけど、まあそれが なんだ、うわぁ、やんなきゃのプレッシャーじゃなくて、あ、行かないと、やばいぞ、やばいぞ、行こうっていう、結構、ポジティブにプレッシャーかかってる感じが、今は楽しめてるので。
だったらさ、もう、ハンスケさんがさ、うん、その末吉橋渡ってさ、リーさん、うん、走ろうって、ちょっと待って、とか言って、一緒に走ったら、
僕が末吉橋を渡るのは近いんですけど、末吉橋を渡ってからリーさんのところが遠いんですよ。
そうなんだ。もう着いたら全然だって、うん、もう帰るって感じになるの。
俺帰れなくなるかもっていう、たどり着けるかどうかもっていうぐらいなのかな。結構距離あるんですよね。
じゃあ お互いが走ってきて真ん中でタッチするとかそういうのはダメなの？
リースさんが3分の2ぐらいで、俺3分の1ぐらいにしまうから。
半々やろ、そこは。うん、でも、それができなくもないぐらいの距離なんですね。
うん、結構あるかな、歩くと。車だったらそうでもないですけどね。
車じゃ意味ないやろ。
ねえ。まあ、自転車かな、ギリっていう感じですけど。はあ、まあ、末吉橋ブリッジ同盟。お互い頑張っていきましょうということで、宣言ツイートお待ちしております。
お待ちしております。
みんなで見てます。ぜひ D さん以外のシャープ37ダイエットの皆様、
はい、
D さんの運動のツイート温かく見守ってください。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、もうこんだけ言ったからね、 D さん頑張んないとね。
そう、
楽しみにしてください。
これはですね、僕実はリーさんは、まあ、当然、主催者、オーガナイザーとして、励んでいただきたいのもありつつ、
うん、
これあの、ぜひなかなか動けないなと思ってる皆さんも、使っていただけるといいなと思ってるんですよ。それこそ本当にみんなのマイルールで、
うん、
例えばあの、本当に1週間に1回だけは1日100回噛む食事をしますとか、
うん、宣言。
それで皆さんが、そうですね、宣言していただいてっていうのは、せっかくあのツイッターでダイエットというハッシュタグがあるので、うん、有効活用していただくのとてもいいんじゃないかと思っているので、
ぜひ宣言使っていただいて、みんなで見守って、みんなでプレッシャーかけ合って、みんなで頑張りましょう。
素晴らしい。
以上の方がいいですか。ぜひ。
ただあの推進の部分がありますからね。ここまでだといいお話で終わってますけれども、
うん、
はい、何だったっけ？
推進。
はい。じゃあ、もう一度、推進、リさんの読ませていただきます。推進。ハンスケさんのツイート、毎日拝見しています。あれだけ動かれているのに、前回配信でも、停滞、とおっしゃっていたように、停滞されていること。逆に、夜中にカツ丼を食べても、パーフェクトだった鉄道さんの動きが、面白いと思って拝聴しました。不思議ですね。これは何か原因があるんでしょうか。
はい。ここだけあるんですけど、すごいよね。毎日動いても停滞しちゃってるのと、まあパーフェクトだけど夜中にカツ丼食っちゃう2人ですよ。
はい。
めちゃくちゃですよね。
もうお師匠さんの足引っ張りまくるよね、2人で。
何が正解やねんっていう感じがしますが。
いや、あの正解はあのここで言っちゃうと、
うん、
お二人とも正解ではあるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、正解です。ほら、あの哲夫さんは食べても痩せられるっていうことを、うん、この前から体を張って証明してもらっているのと、ハンスケさんが毎日動けているっていうことは実はすごい正解なんです。要はハンスケさんは数学で言うと式の組み立て方は正解なわけです、
うん、
ほ、でも計算間違ってて答えが違うって感じにな
る。褒められてるのかと思ったの
に。ただ、あの、式は正しいんです。ただ、どこかで計算間違いをしちゃったがゆえに、答えが、違った答えが出てきちゃってるっていうことなわけです。
うん、
だから逆に言うと、哲夫さんは、そこの式の部分を、はしょったとしても正解が導かれてるっていうのが今の状態なわけじゃないですか。
うん、
だからどちらも正解ではあるんですけれども、
う
ん、ただ毎日動いているとなるとやっぱり成果に結びつけてほしいなと思うわけです、
うん、
になった時に、今、半助さんが、うん、毎日動いてるのになぜ停滞なんだって。しかも、多分これイメージで皆さん聞いてくださっていると、ちょっと間違いやすいのが、実は半助さん結構お食事も、なんだかんだ言いながら、以前に比べてかなりバランスが取れてコントロール効いてるんですよね。以前に比べてだったら大丈夫ですよ。以前っていうのは、ものすごく暴飲暴食とかをしていた。から比べたら、ものすごく今、コントロールができている。
素晴らしい。
ちゃんと自分でお弁当の、
すごい。
ラップタイムを測り、お弁当レースと毎日のように繰り返して、記録をつけている。
はい。
で、その半助さんがじゃあなぜ停滞しているかっていうところは非常に面白くてですね。
うん。
半助さんの停滞している原因は非常に簡単で、運動強度が足りてない。
はい。
っていうのは、リーさんが言われているように心拍が上がってない。
うんうん。
半助さんが、脂肪を燃焼させれるところで心拍が今上がらないことでなかなか伸び悩みがあるっていうことなんですよ。
うんうん、
だから例えば半助さんで言ったら今毎日動いている時間の半分の時間でも良いので、
うん、
例えば距離も半分とかでも良いです、
うん、
今まで歩いていたのを、
うん、
早歩きのやつはジョギングぐらいのスピードに上げていく、
うんうん、
ことができると運動強度が上がるので、でもしかすると最初のうちは心拍数が上がりすぎちゃうということはあるかもしれないんですが、
うん、
あまりそれを気にしないで動いておいていただくと、
うん、
減少を見せてくるんですよ、
うんうんうん、
なので、まあ、そこに切り替えられるかどうかっていうところが次はポイントになっていく感じですよね。
はい。
半助さん、あと心拍数が上がったら、もうおのずと落ちるところではあります。
素晴らしい。
うん、うん。いや、その荷物を背負いの早歩きしのっていうのは、先週ぐらいから、ちょっと意識はしてやってるんですけど、
すごい。
その心拍を上げきれてないのかな。やっぱね、ペース速くなるとやっぱ汗もかくし、なんか息も上がってきたりとかするんだけど、やっぱずっと続けらんなくなっちゃうね。で気づくと、まあいつもと同じぐらいのペースになっちゃってるっていう感じなので、もうちょっとそのペースを上げられるようにちょっとやってみます。
なんで、もしその時に、少し汗をかこうかなと思ってみれば、荷物を置いていただいて構わないですから。
まあ、やっぱ、荷物背負って遅くなるんだったら、身軽で早い方がいいってことですか？
今の半助さんにとっては、その方が、効果的に、脂肪燃焼しやすくなる。
はい。わかりました。
なので、それで取り組んでいただけると、これでちょっと神奈川県内の痩せたい方はだいぶ救われていくんじゃないかな。うん、
はい。ちょっとチャレンジしてみます。
ぜひ。
素晴らしい。はい、
じゃあ、哲夫さんのカツ丼は、親子丼ぐらいにしといた方がいいってことですか？
でもほら、
うん、
そこだけを見てしまうとあれですけど、
うん、
やっぱり哲夫さんのこの場面ですごいのは、夜中にカツ丼を食べたとしても結果痩せるってものすごいことじゃないですか。
そこで痩せてるからいいのか。
そうなんですよ。だからほら、さっき言った途中の組み立てがどうあれど、答えが正しく導き出されてるっていう状態なわけ。
すごいずるいよな。
なんかアホって言われてる感じがしますが。はい。
夜中にカツ丼食べて痩せられるったら、いいよね。
毎晩食べてるわけじゃないからね。
そ
う、
そっか、たまたまその時はね。
そうです、そうです。
まあでもほら、やっぱ食べて痩せられてるっていうことはすごくいいじゃないです
か。うん。
ありがとうございます。
だ
からで、さっきのお話にちょっと戻ると、自律神経のバランスが整ってこない方って絶対咀嚼しないんですよ。
うんうんうん。
もうほぼほぼ噛まないで飲み込んじゃう感じなんですよね。
うん
だからお家にいて食事に時間をかけられるにもかかわらず、
うん、
気づくと3分くらいでお食事を終わらせちゃってたの、うん、
はい、
そこ神経バランス整ってくると、あ、ちょっとちゃんとやっぱり噛んで食べていった方がいいなっていうことを意識してできるようになるので、
うん、
だから食生活を改善していくっていう上でも神経バランス整えられる方が痩せるのは確実に早くなっていくので、
うん、
ここは少しちょっと皆さん割と意識をして取り組んでいただけると結果が出やすいかなと思いますので、
はい、
だから皆さんも何か生活のリズムを作るっていうことを体を少し動かしてやってあげられると比較的整いやすいですから、
はい、
ぜひちょっと皆さんお試しいただいて、だから哲夫さんがすごいなと思うのは、
はい、
生活のリズムが乱れているのに痩せられてるっていうことも実はすごいんですよ。
乱れてますね。
そうだよね、なんかすごい、どうもなんか夜中に仕事して夜中起きてたり朝起きてたりっていう時もあるから、なんかずっと一定で夜中って感じでもないですもんね。
はい、常に乱れてます。にも
かかわらず、はい、そう痩せられてますからね、
うん、だからこうみんなが在宅のお仕事にが多くなられて、みんな世の中がみんな僕に追いついて、みんな生活のリズムが乱れてそうよみんな乱れるんよこんな生活しとったらというかといって何か解決策を持ってるわけじゃなくて、乱れ慣れてるっていうだけの身に見えるし、
はい、乱れ慣れてるっていうだけで先輩だもんね。
そうそう、でもみんな結局僕を追い抜いてみんなどっか行くんよ、いつも
同じ。そうそう、これじゃいかんってみんなは直ってるんだろうね。
そうそうそうなので、じゃあやっぱりリーさんとハンスケさんは、それよしばしで、ちゃんと時間を決めて、
うん、
一定の時間で、落ち合って、うん、そして、
うん、
アムアムアムって咀嚼するのと、あと、深呼吸して呼吸して、うん、そしてジャッキーのなんか水拳かなんかのポーズをお互い一回と取り合って、そして帰るというのを定期的にやる。
リーさんもジャッキーのポーズ。
ジャッキーのポーズ。うん。
まあ、ちょっとその水曜しばしはちょっとハードル高すぎるんだけど、そのバランス最初のステップでその自律神経を整える目的ってなると、そのウォーキングっていうレベルじゃなくて散歩ぐらいみたいなイメージでもいいんですか？なんか
良いです、良いです、
うん、
それを要はリズムとして極力、
うんうん、
毎日行えるようにするっていうところが大事なので、
うん、じゃあ通勤しなきゃいけないときは、うんうん、通勤が船で、通勤しなくていいというか自宅でしなきゃいけないときはその通勤時間を散歩するとかっていうような形で同じようなこうリズムを作っていくみたいなことをしてみるっていうのが最初のステップっていうことですね。
すごいな。
そうですね、多分、うん、そう、それをやらないと必ず食べているので、
うんうんうん、
いいな。リーさん結局戻すリズムがあるけど、俺戻すリズムがないから何をにすればいいの
か。そうだよね、
自律神経になりっぱなしだよ。うん、いいな。
どこに戻すんだみたいな話ですよね、
うんうん、
はい、まあぜひそのまず最初のステップ、う
ん、はい、
でもそれでも一つのね、宣言として開けてもらってもいいと思いますので、ぜひみんなのマイルールつけていただいて、
お
今週1回目と今週2回目っていうね、
うん、
動いたツイートを上げていただいて見てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。楽しみにしてます。
楽しみにしてます。
リーさんすごーい。リーさんすごーい。でも最初に前借りで褒めましたのでやらなきゃいけない。はい。すご
い。ということは返していただかないとっていうことですか。
返済しないといけないと。はい。つるみくから悪どい取り立て人がいきますので。
はい。と、
はい、
いうことで、まあ多分ね、シャープさんのダイエットを使っていただいている方もたくさんおりますので、そういう皆さんも見てくれると思います。ぜひ宣言して頑張ってください。
みんな見とるで。
はい。でまあね、ある程度したらまたこのメールの方でご報告いただけると嬉しいです。
待ちとります。
待ちしております。 ということで皆さんもね、メールの方どしどしお送りください、diet@p-scramble.jp までお送りいただけると、今だとすぐに永井先生のアドバイスご紹介できると思います。
お待ちしております。
お待ちしております。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
では私たちの成果発表に、
みんなのダイエットをお聞きの皆さん、はじめまして。福岡で人材教育の会社をしております佐々木と申します。この度新社会人の皆様に向けて新入社員研修を YouTube で学べる動画を哲夫さんと作ってみました。一つは社会人へと気持ちを切り替えよう。二つ目が社会人のルールを理解しよう。三つ目が社会人のマナーを理解しよう。四つ目が仕事の本質、会社の仕組みを理解しよう。五つ目が頑張れ新入社員という5本構成になっております。皆さんの会社やお知り合いの会社でこんなご時世新入社員研修ができなくて困っている、もしそんな会社がございましたら教えてあげてください。せっかくなのでできれば多くの方にご利用いただきたいと思っております。また社会人になってうん十年も経ったぞとおっしゃるベテランの方もこの機会に初心を思い出してみてはいかがでしょうか。ぜひご活用ください。
ジャンクション新入社員向けセミナーで検索してご覧ください。
新型コロナが落ち着きましたら全国どこへでも駆けつけますので、もし気に入っていただけましたらお声掛けください。よろしくお願いいたします。
では私たちの成果発表に参ります。
参りましょう。参ってください。
私の方から行かせていただきます。
どうぞ。
運動、
うん、
ミッション1、ミッション2、ムーバレックス SER ウォーキングパーフェクトです。
おー、素晴らしい。
毎日で、ムーバレックスミッション1は、1回2回マイルール適用ですが、あとは比較的コンスタントにできました。で、まあパーフェクト、
素晴らしい。みんなのダイエットファーストシーズン始まったのいつだっけ？
え？
みんなのダイエットのファーストシーズン始まったのって10年ぐらい前？
そんなに経つんだっけ？6年間が空いてるから6年以上前だよね。うん、
ね、8年ぐらい？
ぐらいかな。
8年経って、
うん、そのくらいですね。
ぐらい経って、
はい。
すごい、ハンスケさんが毎日するようになったんだね。これ最終回か、
柿の木と同じくらいの成長速度ってことですね。
桃栗3年柿8年
柿8年途中でもお話しましたが、やっぱ連続途切らしたくないなっていうのがやっぱ一番のモチベーションかな今っていうのと、やっぱりムーバレックスをやっぱりあんまり間開けちゃうとね、毎回こう一からやり直してるみたいなのを感じてたことがあったので、ちゃんと続けてそのムーバレックスをやった成果を早く出したいなっていうところで続けております。
素晴らしい。
でミッションが、まあそろそろ1を1じゃないや、ミッション2をね、うん、前回そろそろクリアしてほしいですねっていうのが永井さんの方から言われたんですが、うん、なかなかかな。今日も55秒だったっけかな、なんかツイートしたんですけど、
あ、5秒とかな。
そうなんですよ、そこら辺までは出るんですけど、でも今日はね調子悪かったかな。その55秒以外が40秒がとちょっとあったのと、でも20秒も結構あったりとか、ちょっと今日はまばらな感じだっ ただ、やるのが結構遅い時間だったりすると、11時過ぎるともうなんかクラクラしてて、それでなんか伸びないっていうのもあるんですけど、
まあ、時間帯によってっていうのはあるかもしれないですね。
そうなんですよね。仕事をし終わってもう寝なきゃ、でもやるのはやってなかったっつってやろうとすると11時過ぎとか、下手すると12時近くぐらいになってやるんですけど、そうするとこう目閉じた瞬間クラクラするんだよね。
寝てるんじゃない？
なかなかこう、タイムが伸びないっていう感じがあります。今週は、気をつけたのが、先ほどに、何回か、永井先生の方からもありましたが、咀嚼。
はい。
気にしてみました。まず、自分がどれぐらい噛んでるのか確認しないと話にならないなっていうところで。
すごい。
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 カウントしてみました。
すごい。
僕咀嚼を気にしたって言うから他の人がどのくらい噛んでるのか見てみました。
まず最初に試したのが小松菜となんか野菜を煮た 煮物、
はあ、
なのでえ柔らかくなってるんだけど、でもやっぱ小松菜の芯とか筋っぽいじゃないですか。筋っぽいってあれだけど、繊維質っぽい感じ。だからそれは、
うんうん、
そんなに認識しないでいつもぐらいでと思ってまずどれぐらいか数えてみたんですけど、普通に食べてもね、うんうん、そういうやつって結構噛みますね。35回とか。
そうなの？
結構噛むんだって思いました。
咀嚼だから硬いもんと思ってたので、いきなり柔らかいものに来た時点で膝カックンされて、それから30が噛みますねって言われても多いんか少ないかもようわからんけど、そうじゃないだろうっていう気が。
いや、なんかね、他のもんとか、要は飲み込むみたいにして食べるものが多いだろうなっていう想像だったんですよ。
はいはい。
で、まあ、たまたま思いついて、最初に思いついた時に、箸に持ってたのがそれだったので、それからスタートしちゃったんですけど。で、
ま
あ、白米、はい。まあ、これも柔らかいですけど、白米食べました。白米で、でも20回ぐらいは噛んでるみたい。
一口で？
うん。
一杯で？
あ、一杯じゃない。
あの、丼一杯を20口で食べてたこと。
それはそれですごいよ。
うん、それはそれですごいと思う、本当に。
まあ、一回口に放り込んだ量で、20回ぐらい。
へぇ、すごくない
ですか？で、やっぱりね、うん、で、あと、その時が、オムレツ。
うん、柔らかい。離乳食
結局柔らかいのばかりなんだけど、はい、まあでもその普段の食事でどれぐらいかなみたいなのがあって、
はいはい、
オムレツで、やっぱ10、オムレツ、まあひき肉とまあ玉ねぎとかの、まあ野菜と炒めたものを卵でくるんだ状態のものを一口、口に入れて、食べた時で10回ちょっとで、やっぱりあ、ここら辺になると結構さらっと噛んでごっくんしちゃってるなっていう感じ、
うん、
で、あと気にしてみたのがお肉は結構噛んでました、
うん、
でも20回ぐらいでした、
うん、
で、まあ僕がよく食べておりますラーメン、一桁でした。やっぱり噛まないんだね、ラーメン。
そうだと思います。
8回9回で意識してその無理なく噛んでみたところで20回ぐらい、30回になるとちょっとしんどい感じ。
それ一杯がラーメン一杯、
全部一口、ラーメンも一すすりした状態。
でもそれすごく噛んでる方じゃないんですか？
うん、やっぱりね、20回超えるとちょっとしんどいです。
いや、うん、20回でもすごいと思う。うん。
うん、で、 それを思うと小松菜は無理なくそれ食べれるんですよ。
本当だね。
30回ぐらい噛まないと逆に食べれないっていうの。で、まあ、中谷さんもね、前回言ってましたけど、その葉物とかっていうのがいいですよっていうのは、まさしくこういうことなんだっていうのが今週、実感として。あともう一つ、僕、ごまごま言ってたじゃないですか、お弁当の。ごま振ってるから、嫌でも噛むしっていう、以前それを感じたことがあったんですけど、お弁当食べるときって、時間ないときに食べるんですよ。このごま効いてるのかなと思ったんですけど、ごまのご飯食べてるとき、10回言ってなかったです。普通のご飯より少ないやん、みたいな。まあ、ちょっと時間ない中で食べてるから余計なんでしょうけど。まあ、そんな感じで。なんとなく、こういうものを噛むときはこれぐらいなんだな、こういうものは少ないなとかっていうのがなんとなく分かり始めたので、それをもうちょっと噛まなくて食べれちゃうものを意識して噛むとか、噛まないと食べれないものを増やすとかいうようにちょっともうちょっと時間かけてチャレンジしてみたいなと。咀嚼に関してはね。
お疲れ様でした。
そんな感じ。見たいと思います。っていうことで。
呼吸は
一応。あ、呼吸も、あ、運動の呼吸は、さっきも言いましたけど、早歩きと荷物背負って負荷かけてみたいなのに加えて、呼吸、やっぱり浅く、意識してないと浅いですっていうのが分かりました。で、しっかり吐くようにすると吸えるよっていう話だったので、ちょっと吐くのを意識しながら歩いてみました。
おお、
はい。
で、なんか楽になるような気もするんですけど、続けようとすると結構しんどい。その無意識でもできないかな、まだ。っていう感じでした。で、結構しっかりふーって吐いて、吸ってっていうので歩いてるのと、あと、かかとをつけてる時間を短くっていうので、なるべくペースを上げられるように意識してるんですけど、両方ができなかったって言えばいいのかな。早く歩こうとすると、息がいつも通りになってるし、ただ自然と息が上がるっていうのはあるんですけどね、上がっちゃうっていうのがあって、意識してないとやっぱり浅めな感じなんだなっていうところまでかな。もうちょっと訓練が必要そうな感じです。
はい、お疲れ様です。
はい。
で、ジャッキー
は？で、ジャッ気は、たどり着けませんでした。
カンフ
ー、わかんない。
カンフーのテレビバージョン見てるよね、まだ。
9話まで行ったんだけど、意外と終わんないわ、と。
何話まであるの？
12話だったかな。ちゃんと見れてないんですか。
来週には終わるの？
来週には終わるんじゃないですかね。
新作が出ていつまで経っても終わらないで成果が出ないとかいうオチにはならない。
いやいやいや、もうね、ちょっと飽きてきた。もう次のに行きたい感じなんですけど、13話まで
途中で読める、
今、10話の途中なので来週行きますね。これはだいたい1話着ぐらいな感じのペースなんで、1回、2回、3回、4回ぐらい。
じゃあもう今週成果が出てなかったら、ジャッキーのがキーだったってことが証明されるわけやね。
そうですね。
はあ、
ジャッキー。あ、なんかカンフーパンダ3とか。まあいいや、はい。
どんどん見つけて教えてあげるね。
いや、でもね、まあ、はい、はい、はい。ちょっと他も見たいので、なんかいろんなの、やばい、見てるとカンフーパンダいっぱい出てくる。シーズン102とか、なんかすごいことになってますけど。はい。 という感じで、ちょっとジャッキーはたどり着けておりません。な感じかな。
はい。
という感じです。
はい。
では、成果です。前回ご紹介した成果が20年5月12日の計測でございました。
はい。
本日5月19日の計測です。前回ご紹介した体重が91.8キロでした。
はい。
本日の体重です。じゃん !90.6。
おお !1.2 キログラムのマイナスです。おめでとう、
おめでとうございます。
来ました。
おお、
体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 27.1% でした。
はい。
今週の体脂肪です。じゃん !27.0。
おお、ほとんど誤差だと思うけど、わざと喜んで、おお、0.1% のマイナスです。おお、
誤差でもイエーイだもん。誤差でもイエーイだもん。
イエーイイエーイイエーイイエーイ。すごい。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが108.3センチでした。
頑張れ、ジャッキー。
今週のウエストです。じゃん !106.0!
おー、おー、マイナス 2.3 センチメートルの大減量です。
おめでとうございます。
お疲れ様です。おめでとうございます。
ようやく出たかな。まあ、ウエストは前回がちょっとドンと上がったから、それがちょっと戻ったのプラスちょっとって感じかな。
うん、前回が前々回より 1.8 センチ増量だったので、
上がってる、うん、
その分
大きかったですね。
プラスその分を返済したのとプラス 0.5 センチ元本も減ったみたいな感じだね。
っていう感じかなと思います。
めでたいじゃないですか。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ただ、90.6、今日出たから良かったんですけど、今週一番多かったのが 92.5 っていうのがあって、あちゃーみたいな、そんな感じでした。
日曜日ですね。
はい。土曜日の日に、麻婆豆腐食べてスタートです。で、お昼に焼肉食べて、
うん、
カルビークッパスープもいただいて、夜につけ麺食べて、
うん、
みたいな暴走した結果 92.5 という数字を叩き出しておりました、うん、さっき食事がねっていうなんかお褒めをいただいてた時すごい痛くて暴走しなくなったって言って痛くて、
いやしなくなってると未だに思ってます。
どうですか。でも今
日は阪神さんがその暴走したって言っている日のお食事が何日続いてたりしたじゃないですか、以前は。
ああ、そうですかね。
だからね、それが4が一気に減ったのであれば大きい変化じゃないです
けど。おおお、はい。
だから本当にそこは変わったと思っているので、一日ぐらい暴れる日はあるだろう、それはと思って、それも含んだ上で以前と比べて変わってるっていうことなので、本当に変わってると思って僕お話してますよ。
お
お。これ動いてると戻せるじゃないですか。やね。
ああ、まあそうです
よね。
うん、まあ落ちたので良かったなと思ってますけど。
すごいですね。ハンスケさん落ちた日が喋り方にすごい余裕が出るんです
そうなんですかね。
そうだからもう結果出る前から今日余裕がある話し方だから、あきっと結果ぼちぼちなんだろうなと思ってたら、やっぱり今日いい数字が出るっていうですね。
そうか、結果がいいと余裕があるんですかね、気持ち的に。
はい、話し方にすごく余裕があるで、やらかしてるっていうのを自覚してるときは、どこかにエクスキューズを必ず挟み込まないといけないっていう使命があっての喋り方って。
そうですか。バレバレなわけですね。
そう、今日はだからすごく余裕があるんだなと思って聞いてた。 ら、やっぱりこう余裕が生まれるぐらいね、こう数字がちゃんと結果として出てきたっていう、こう素晴らしいことに、ね、なっていたわけで、いいことだと思ってるんですけど、
まあ、バレバレなだけやね。
そう、楽しみにしてる人からすると、見る前から結果が分かるって、ちょっと切ないだろうなと思って、多分僕が気づくぐらいですから、もうすごくずっと聞いてくださって、お付き合いいただいて、皆さんからすると、あ、今日は良かったんじゃないのって思われてて、察されることもあるんじゃないかと思って。
あかんねえ。おーみたいなあれにしてもらわないといけないのにね。ダメだな、隠せないというか。はい。まあでも嬉しかったっていうのも事実でございます。
ありがとうございます。
素晴らしい。
ありがとうございます。はい。ということで次回宣言もまたパーフェクト狙っていきたいと思います。
おー。
まあちょっと、ウォーキングはね、まあ、たびたび言っておりますが、事情があってっていうのはもう、無理しない程度でできたらっていうところですけど、まあでもムーバレックスミッション1、2に関しては、まあマイルール適用すればできないことではないっていうのが分かっておりますので、そこに関してはパーフェクト頑張りたいと思います。
素晴らしい。
ということで、ね、私の方からは以上でございます。ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、それでは鉄夫です。よろしくお願いします。
はい、よろしく
お願いします。
はい、運動前回宣言で4回と申し上げておりましたが、3回でした。
うん
うん、はい、ムーバレックスして鉄道スペシャルしてで、
うんうん、
その時には見ながらムーバレックスで、はい、なんか新しい映画で音をきちっと聞きたいなーになると映画セッティングスペシャルになっちゃうので、うん、あえてこう、うんうん、昔の名作みたいな、
うんうんうんうん、
はい、名前だけ聞いて見たことのなかったスティング、
あー、はい、なんか
映画でそういうのがあるって聞いたことありません？
ディズニー系？
いや、ポール・ニューマン、ロバート・レッド・フォード、
あ、そっちか。
はい。
なんか、
50年以上前の映画です。
はい、うん。うん。
はい。根源もの、詐欺というか、罠にはめていく系の大先祖で大傑作と言われてるやつ。
おう。
はい。とか、あとはもう白黒の、素晴らしきかな人生。
素晴らしきかな、
はい、素晴らしきかな人生という、
はいはいはい、
三谷幸喜が大好きなフランク・キャプラ
お、
はいはい、とかの白黒のやつとかだともう音をそんなに気にしなくていいので見ながらムーバレックスで見るというのをやりました。
へ、
はい、そしてウォーキングで前回アドバイスいただいたちょい早めと、
うんうん、
はい、というのができたのが3回、そして1日、日曜日の昼間に、ウォーキングじゃなくてウォークと書いたのが、まあ、用事がてら歩くなので頭にムーバレックスしてないわ、そんなにはペース意識してないわ、早足ではないわ、水筒も持ってないわ、だけど、まあ、6.3 キロを1時間10分ぐらい歩いたというので、3.5 回ぐらいかなという。
いや、4回でいいんじゃないですか、これ。
でもね、うん、アドバイスとしては、今度心拍数上げるあれが目的だったので、ということで 3.5 回ぐらいかなと思っております。というのが、あとそうですね、金曜日と月曜日がやろうと思えばやれたはずということで、ネタ帳には×と書いてるのは、やれたはずなのにサボっちゃったということです。
ああ、はいはいはい。
はい、もう絶対しない、オフって決めた日はもう別に×とはつけてなく、
うんうんうん、
はい、しているので、うんうん、やっぱサボったのがあったのでちょっといけたはずなのになというのがありました。
うんうんうん、
あと朝 ABS、AAR、 そしてプッシュアップ、ローラー、ですね、プッシュアップも日曜日と今日は30回までいけるようになりました。
おお、すごい、
お、素晴らしい。
はい、そしてローラーもまた半助さんが上から目線でいけるなら10回やればいいじゃんと言われる前に15回に10回が結構きつくなくなったので15回まで。
もう15回できるんだ。
はい、
すごい、
はい、 というのと、ストレッチで合間に SER をやったのが2回、3回ぐらいあります。
おー、すごい。
お
ー。はい。ということかな。食べる方は相変わらず。
はい、行きましょう。はい、行きましょう。
あ、でも、そんなに夜中に活動は、なんか皆様に多大なショックを与えている夜中の活動は、あんなことはそんなないですよ。はい。で、まあ、彩りということで、いきなりイチゴとパイナップルとバナナとプロテインみたいなやつを知ったりしましたが、まあ、果物はね、在庫がありますので2回ぐらいで終わっちゃいました。あとはパスタとか焼肉とか、
うん、
はい、
これ何、焼肉屋さんのテイクアウトってこと？
あ、そうですね。近くになんか名店があるらしく、いつも人がいっぱいで、で、とても賑わってるので、一人じゃ、一人焼肉はできなくはないんですけど、なんか座席を一人でしか使わないのは申し訳ないのと、もしかすると入れてもらえないかなというような店があったりしたんですが、
はい、
こんなご時世なのでテイクアウトしてるということだったので、テイクアウトを頼みました。で、焼いて渡すパターンと生のまま渡すパターンとあるということだったので、初日は、オフの、木曜日をオフにして、映画見ながらだったので、この時には焼いてもらって、で、慣れた手つきで神泡ビールで、いただきました。そして、せっかくなので生でもいただいて、翌日の金曜日の昼間、地焼肉と、で、はい、前回ご紹介した時にベランダで焼肉と言いましたが、まあ、あと今そんなに広いベランダではないんですが、私がそうね、半助さんと知り合った10年前から比べると断捨離を 4,5 回しまして、はい、狭いベランダでも、まあ、テーブル等を出せばランチが食べれなくないわけじゃないんですが、私がベランダ焼肉と言ったのですね、そういうことじゃないんですよ。はい、ベランダにテーブル置いて、ビーチパラソル立てて、ランチを一回やるのは絶対めんどくさがあるの目に見えとるじゃないですか。
はいはいはい、
はい、私が申し上げたいのはですね、僕の体は部屋の中にいると。
そういうこと。
はい、そして油が跳ねる、煙が出る焼肉プレートだけ外に出して。これが現実的なベランダ焼肉だと思いませんか？
あ、なるほどね、はい、そういうことか。
はい、そうなんです。
全部がベランダでやる
ではない、はい、もうそんなこと
じゃないってことね。
そんなことしたら俺のことだから1回でやめるに決まってるやん。
ああ、
そうじゃないんですよ。部屋でやるとやっぱり匂いと煙と、なんか似たような
ものが、ね、
油跳ねとじゃないですか。はい。なので、カセットコンロに鉄板、焼肉プレート乗っけて、そしてそれだけ外に出して、さらに窓ガラスにはアマゾンの宅配が終わったバラした段ボールを壁側にペタペタっと押さえておけば、もう段ボールつるだけでいいじゃないですか。
ああ、なるほど。
はい。というベランダ焼肉なんです。
へ
え。はい。これで残りのお肉を焼いたりとかですね。そして、はい、ありがとうございます。そして、緊急事態が福岡も宣言解除になったのもあり。
ああ、そうだ。
はい。
名古屋さんと思うんですよね。
なので、一応そうですね、僕の住んでるあたりも無事解除されております。
へえ。
様子は変わりましたか、周りは。と言っても、哲夫さんはそんなに出ないと思う。
うん、そんなに出ないんだけど、ちょっとやっぱり違いましたよ。
あ、そうですか。
出た金曜日の夜、ウォーキングしたんですが、うん、9割減といった、その飲み屋さんのエリアが、もう、うんうん、ちっちゃいお店が多いんですけど、もう通路側の、うんうん、道路側の窓を開けて、みんなマスク外して、ガハハガハハ笑いながら、楽しそうに飲み食いしてました。
うん、あ、じゃあもう結構戻った感じなんだ。
その時は戻った感じ、もうまさにその日だったので、戻った感がすごくありました。
へー。
でも、土日の昼を出たんですが、そこはそ あの、そこまで多くはなかったですよ。ちょっと控えめにしてる感じでした。
あ、で、まあ一応みんなさん気をつけながらみたいな感じなんですかね。様子見ながらみたいな。
はい、うん。なのでちょっと僕は牛丼を食べに行きました。はい。そして、翌日、その、用事で1時間ほど6キロくらい歩いた時に、まあ回転寿司行ったり、
うん、
ということをやりました。
お、
はい。そして、まあそんな感じかな。こんな感じで普通に食べております。
美味しそう。やっぱりお腹空いてきた。はい、うれしいです。
ありがとうございます。ここでですね、そのハンスケさんに褒めてもらおうと思って写真もよく撮れるように、うん、作業台買ったり、うん、スキレット買ったり、うん、写真はやっぱ、うん、こう真上から撮る方が今料理物多いじゃないですか。
多いですね。はいはい。で、
上から撮ると影ができるから、なんかあの女優ライトみたいなやつのちっちゃいやつ、スマホにパカッとクリップみたいにはめて撮るライトとかを買ったりして。
すごいな。
で、と思ったんだけど、ハンスケさんの褒め方がいまいちなんかこう、手を加えた割には増えないんですよ。こんなに頑張ってるのに、と思って、こいつ褒め方下手かと思ったんですが、今ので分かった。ハンスケさんね、俺の料理を褒めてるんじゃなくて、俺の料理をきっかけとして自分が食べたいものを思い出してお腹を空かせてるだけだから、俺の料理を決して褒めてるわけじゃないんだよ。それで俺の心に来ないんだよ。もっとバシッと褒めろよって思うんだけど。うん。
そうだった。いや、でもね、これお寿司屋さんは普通に撮ってるんじゃないですか。この3巻並んでるのとかすごい綺麗に撮れてるじゃないですか。写真的に言うと、あとこの鉄火巻き、はい、アップの方とか、俺上からの写真であんまり積極ないんですよね。
ああ、そうなんですか。でもあの、うん、横からにするとやっぱ背景を気にしないといけなくなって、そうお家の中って背景がいいところないじゃないですか。
ああ、まあまあそうですね。でも、はい、あのこの焼肉のハラミっぽいやつ、
はい、
あのアルミでくくってるやつの隣のやつとか、はい、こういう取り方は僕好き。これ美味しそう。
うん、お肉が美味しそうだからね、うん、モデルがいいからね。はい。
いや、でもこれは意外とこういうの取れないですよね。
へえ。
これはうまいんじゃないですか、やっぱり。
まあ、
っていうか、
申し訳ない。付けとしてありがとうございます。
あとこの餃子でチャーハンが後ろに控えてるぞ的なやつとか。
はい。
これもいいんじゃないですか。
ありがとうございます。で、長井先生、やっぱベーグルのトーストが僕好きだったみたいです。
すごいよね、これすごいなと、
うん、あのベーグルの、あの専門店がなくなって、専門店が中洲というエリアを越えた向こうにあるんです。で、毎日行けるようなところじゃなかったので、近くのパン屋さんを探したんですけど、ほとんどなくて、で、うん、唯一あったところの、ベーグルを買ったんですが、
うん、
2個で278円で、さらに、
うん、
やっぱ売れないと思ったんでしょうね。シンプルじゃなくてブルーベリー味みたいな感じのやつだったので、トーストするとかえってそのブルーベリーが邪魔。
ああ、
うん、やっぱ専門店のあれは美味しかった、シンプルで。そして、
はい、
あの小麦と水となんとかっていうか使わないって、原材料が少ないっておっしゃってましたよね、永井先生。
はい、
あの小麦の香りっていうのがよく分かって、あの黒パンとかを食べた時みたいな、なんかちょっと普通の食パンと違うその成分の香りがはっきり分かる味でした。はい、なのでちょっともう一回美味しいベーグルを買いに行きたいなとは思ってるぐらいです。うん、アマゾンで調べたけど、冷凍でまとめ買いできたらなと思ったけど、やっぱり売ってない。
ああ、そうなんだ。
うん。なになかった。はい。という、まあ、でも、食事は満喫して、パスタだな、なんだ、食べております。
うん。お腹すきました。
はい。ほらね。
失礼。このコロッケそば。
はいはい。
の隣。
コロッケそばの隣。はい。
これ何？
明治、明治大正昭和の明治の字治める、
はい、
三髄にカタカナの無に口に、うん、鉄尾一郎の一郎で字一郎っていうブランドがあるんですか。知らなかったんですけど、はい、そこのプリンをいただきまして、高級プリン、ね、高級な味がしました。
おいしそうだわ。
美味しかった。はい、ということで甘いものもいただいております。
そうですよね、プリンも食べてすごいな。
はい、 あとそうそう、毎日7日間のうち5日は前ちらっとご紹介したマンハッタンという福岡しかない、ちょっと硬いチョコドーナツみたいなのを食べております。はい、
多くね。
いや俺ね、学生の時ね、毎日マンハッタン食べてたんですよ。そういえば
前なんか写真見せてもらったやつですよね。
はい、
なんか
両友パンという
オールドファッション的な、は
い、もっとガシガシした感じのちょっと、
はい、それ週5で食べてんの。
はい、あもうそれしばらくもちろん忘れてて、そうですね、もうここ 1,2 ヶ月は買うと、だから何コロナとかの前ね、
うんうん、
というのがコロナぐらいになって買い占めはダメっていうことになったじゃないですか、
うんうんうん、
なので日常を買うか、まあ日常の1割増しぐらい買うのはありねみたいな雰囲気じゃないですか。買い占めはいけないけど、
うんうんうんうん、
ね、かといって毎日出るのもあれだから、今まで1週間に1回の買い物だったら10日に1回ぐらいにしましょうねって、ささっと買いましょうねぐらいの感じだよね、
うんうん、
でいくと今までそのコロナの前ぐらいは10個ぐらい買ってたのね、
うんうんうん、
だから今10個の1割増しで11個か12個ぐらい買うと、なんか俺買い占めてるって思われてるんじゃないかっていうすごいこう視線が痛い気がするんだけど、俺は元から買い占めてたからこれが普通なんだ。だからこのお店は俺の買い方をカウントしてると、これを計算して仕入れてるはずだから、現に今11個あるってことはそういうことだからと、誰に言い訳していいか分かんないんだけど、そういう、はい、思いながらマンハッタンを買っております。
11個1回で買うってすごいね。
だって1週間に1回ぐらいだからそうなるじゃん。
そうだよね。いやいや、てか1週間に11個ぐらい食べちゃうってこと。
1日1個ぐらいは食べるでしょう。
食べないよ。
そうか、
すごいな。はい、いや食べたいけどね、
うん、
食べたいけど
B 級グルメなんで美味しいよ。はい、
うん、いや写真見て美味しそうだなと見てたんだけど、
さすがオメガ高い。はい、
そんなに食べる、
なんで食べてるけど動いたという感じかな。
うーん、ですね。
はい、では成果です。前回ご紹介した体重が 82.4kg でした。今週は、はい、じゃん
82.8.4kg の増量です。やっぱり食べ過ぎたんじゃないの。やっぱり
夜中
3つぐらいに、
そっか、半分ぐらいにね。はい、体脂肪率です。前回ご紹介したのが 29.6% でした。今週はじゃん
29.1、 0.5% のマイナスです。おめでとうございます。
ありがとうございますウエストです。前回ご紹介したのが 93.8cm でした。今週はじゃん 92.8、
0.0cm のマイナスです。
ありがとうございます。
これもあれだね、俺と違って前回もマイナス 1.8 したところからさらにマイナス1だから、僕の場合とはちょっとあれが違うぞ。いい感じじゃないか。
グラフがちょい下降線って感じで言っております。
あ、もう下がり出したって感じですね。
はい、で日曜日その出た時にユニクロに行って夏物のジャケットを見たんですが、永井先生、
うん、
はい、僕はそうね、M がちょうど良かったんだけど太って、L、
うん、
で袖がちょい長いぐらいの感じだったんです、うん、で前回のお話ししたようにプッシュアップのおかげかちょっとお腹の出っぷりが目立たないぐらい上が出てきた感じなんですね。で、うんうんうん、ジャケット着たら M が良かったんですけどありえます？
ありえ、まあ、それはもう全然普通にありえることだと思っていただいて、
だから M の時よりもお腹も胸も出てるからなんか L は当たり前だろうと思ってたのに M の方が合ってる感じがしたんですよ。
まあ、これ何が起こってるかと言いますと、
はい、
多分ここで今発表していただいている数字よりも、
はい、
いわゆる体つきの変化が大きくなっているんだと思うんです、
うん
うん、だから以前と、まあ、すごい極端な言い方すれば体型が違うものになっているので、
うん、
いわゆる服のサイズっていうところで判断するのであればサイズダウンをしたっていうことにはなるわけですよね。
うん、
特にジャケットとか今タイトなものとかが増えてきてると特に感じますけれど、今日はここは余っているのにここはすごくきついんだよなっていうものが非常に多かったりするんですよね。なので多分いわゆるコンシャスなかなり体のラインに近い状態の服というのも結構多い中で、
うん、
それに対して合わせられているっていうことは以前に比べて少なくとも体が締まったっていうことを表すわけです。
お、
うんうん、
だから数字で出ているよりも体型の変化を遂げているっていうことが明らかになるわけですよね。
ありがとうございます。
着れる方が、はい、着れないと思います、うんうん、M と L の差って割と大きいですから。
はい、思いますよ。
だからちゃんとサイズダウンっていう言い方とはまあ厳密に言えば少し違うかもしれないですけど、うん、体型的には変化を遂げているからこそ今回多分その形になっているということなの で、
うん、
でこれは多分やっぱりプッシュアップと腹筋ローラーの功績が大きいのではないかということが推測されます。
素晴らしい、
ありがとうございます。
だから本当にだから何でしょう、いわゆる言語化できたり可視化したりしていないかもしれないけれども体型としてはきっちり変化を遂げているからこそサイズに表れているってことですからね。
うーん、
そしてそれが実は一番哲夫さんの望むところでもあるわけ
ですよね。そこがあれの、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます、
う
ん、
なんで本当に着実に体型が変わってきているっていうことが、そう服の面白いところは、はい、そうやってたまにこう袖を通して見たりすると以前と違うっていうことで体型の変化を実感できたりするところっていうのは結構ありますからね。
はいはいはい、もうユニクロとか半年ぶりぐらいに行った感じだったんですけれども思ったより違いました。
なんでもうそれは確実に引き締まったっていうことですからね。
ありがとうございます。じゃあ僕はもうこれをくっつければいいってことですか？
そうです、そうです。成果としても本当に出たのが明らかになったということなので、やっていただいていることがちゃんと体に反映されているということですからね。
長井先生、ありがとうございます。いえ、長井先生のおかげです。ありがとうございます。
いやいや、でも本当にね、これやっていただいているからなので、本当にここしばらくの哲夫さんの、もう数字も含めて変化の仕方っていうのはすごく羨む方が多いんじゃないかなっていう感じ。ですね、食べても痩せられるっていう時点で羨ましいっていうお話になるところに加えて、ちゃんと体型を変えたいと思っていたのが変化を遂げてきてるっていうのはすごく喜べるからっていうかいいなと思うことが非常に、まあ、とりあえずまず半助さんがいいなと思ってるところ
に、だってドーナツそんだけ食べてて結果出せるんだからいいよね。
いや半助さんご自分も成果出してるから優しいなと思って、普通だったらもっとねちっこくなんか
そもそもなんかその余裕がなくなってきたから、だってドーナツそんだけ食べてそんだけ出せるっていうのはずるくねっていう
のもうだからそのずるいとかなんですよね、うんうん、俺はこんなに我慢しているのにそんなに好きなもの食べてそんな変わるなんてずるっていう感想なん
だ。ほんとほんとほんと、だって俺も食べたいもんドーナツ
早くジャッカー見ればいいじゃん。
はい
はい、じゃあ次回来週もそうですね、うん、 ABSAR プッシュアップローラーは週4回か5回で、うん、ムーバレックスして鉄をスペシャルして意識したウォーキングは3回、
うんうん、
で、1回ぐらいは仕事なりでちょっと意識多めに歩くが1回ぐらいの今回の 3.5 回ぐらいの感じかな。
うん、いいんじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
もうでもこれは引き続きっていう感じですからね、そこにいつもがある程度つかめて1週間うまくマネジメントできたのであれば、うん、まだまだ多分体系的に変化をしてくれるでしょうから、
うん、
本当にだから数字よりも大きい変化になっているっていうところが今回非常に興味深いところであり、
はい、
かつ哲夫さんの一番望んでるところにちゃんと変化を遂げているっていうのが非常に良かったなと思っているところですね。で、これも特にお食事を例えばすごい我慢をしていくことでなく、ある程度召し上がっていただきながら
変化を遂
げられるっていう。
はい。はい、好き放題やってることだもんね。
はい。
好き放題。好き放題っていうのは表現の仕方がまた。
だって焼肉食べてるし、どうドーナツ食べてるし、牛丼も食べてるし、あ、でも牛丼ミニなんですかこれ。
牛丼はね、豚汁と一緒に食べるときはミニじゃないと入らない。
は
あ。波ともう入んないぐらい。
へ
え。いやー、もう三助先生には叶いませんよ。はい。
そうか、そういうところの差がやっぱりあるんだな。いろいろ多分好き放題って言っちゃったけど、意外と量としてはそんなでもないってことは。
あと、これ、ハンスケさん、焼肉食べてって、哲夫さんのことすごい責め立てましたけど、自分も焼肉食べて。
食べてないです。
そうだよ。
そうなんだよね。うん、今週俺、焼肉も食べて、ラーメンも食べて。はい。まあでもなんか、なんていうの、その無理してない感はありますよね。
はい、
好き放題っていう言い方は悪かったけど、
いやいやもう
本当食事は食事で楽しんでる感じですもんね。
全然我慢してないですもんね。
それでこういう成果が出せるっていうのは素晴らしいっていうか理想ですよね。
一番ね、こういう形ですね、
はい、野菜とキノコを多めにだけは意識して。
ああ、はいはいはい、素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
はい、
いいんですよ。そう、他人の成果を喜んでもハンスケさんも減るんですよ。
そうですよ、
そうですよ、大丈夫ですよ。二人とも減るっていうことは普通にあって良いことですからね。
いいんですか。
哲夫さんが減った分、半助さんが増えるっていう仕組みではないんです
よね。
D さんも含めて3人で減りましょう。はい。
どうぞ。皆さん減っていただくのはいいんですけど、まあいいや。やっぱりこのドーナツが。
ドーナツがなんか敷地だったみたいね。ドーナツがあるまですごく俺に好意的だったのに、ドーナツまで食いやがってこの野郎って感じがすごくあるのが。じゃあすみません、どう、
本当に。
お菓子も、アップしますね。
うん。
っていうか、だから僕は合間合間で口寂しく食べてはなくて、しっかりおやつで、おやつとコーヒーでおやつしますっていうのがある感じかな。
うんうんうんうんうんうん。今はおやつ時間みたいな。
うん。なんで甘いものもしっかり食べてはいます。
うん。いやー、すごい理想的だな。
そうですね。で、やっぱり意識して食べられてるっていうところの大きさですよね。
うんうん。
何か知らないうちに食べれてて、なんかそんな食べてるはずはないんだけど、ついつい増えちゃったっていうのと真逆じゃないですか。
うんうん。
なので一番良い形というか、やっぱり自分で分かっていて食べられてるっていうのはすごく良いですし、
うん、
それであれば甘いものもある程度食べてもちゃんと体が変化してくれるっていうのが今回一つやっぱり大きいですよね。哲夫さんの体を使って証明してくださったこと。
炊き込みご飯若干減ってるけど言ってますもんね。
うんですね。
はい。
で本当にね、僕らは写真を見せてもらってるからですけど、本当にこれ普通にお食事をしてもらってるんじゃないですかって、多分よく把握してない人が見たら本当に普通にお食事してますよね、召し上がってる感じではあるんですよね。
はい、何も我慢してない感じ。
うん、ダイエットしてる人の食事っていう感じは分かんないかもしれないですね。いや、素晴らしいです。
ありがとうございます。
はい、ということで、最後にちょっとドーナツで動揺しましたが、
はい、
また私も頑張っていきたいと思います。はい、ぜひ、リーさんもね、ツイート上げてくださるの楽しみにしております。
しております。
果たして一服の清涼剤として機能したのかどうか不安でいっぱいでございますが、来週も頑張っていきてお届けしたいと思いますので、また楽しみにしてください。お届けしましたみんなのダイエット185回、お相手は半助と
鉄道一郎と
長井でした。
ではまた次回。
ありがとうございました。
ありがとうございました。